ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン。メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山手由美子です。
木村ひとみです。
ゲストの安田です。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
先週今週と2週連続で、
はい、
ポジティブジャパンのスポンサーであられます安田建設社長の安田社長にお越しいただいております。
はい、どうも大きに。
よろしくお願いします。定期的に半年に1回から年に3回くらい、はい、あのゲストでお越しいただいておりまして、はい、
ありがとうございます。
あの先月も2週続けての3連休、う
ん、多いですね。
3連休多いですね、うん、はい。まあ、でも秋の3連休はいいですね。
いや紅葉もねこれから
そうですよ、
ね、いいですね。
今日も休みですけど明日も休みだ、
うん、体育の日。
体育の日、うん、もう絶対晴れますからね。
そうですね。
あれ体育の日って、はい、まあ、今はまあ10日じゃなくなっちゃいましたけど、
そうそうそう、
統計的にあの一番雨が降らない、
うん、そうですね、晴れがね、
で選ばれてるんですよ ね、
う
ん、
ですね。
だからね10日じゃなきゃダメだったんです。
そう思います。
なんで月曜にしたんだってね。
3連休にするから、
う
ん、
そう、ね、まあいいんですけれどもね、
うん、はい、運動会も多かったり文化祭も終わってる頃ですか ね、 そ う、 ね、そろそろね。
そうそうそうそう、うん、文化祭のところもあれば運動会のところもあったりとか、
ね、はい、
まあ、外でお弁当が食べやすい、
うん、いい季節です。
JAXA、はい、がですね、探査機はやぶさ2から、放出しました小型探査ロボットミネルバ2の2台が小惑星リュウグウに無事着陸したということを確認発表されております。宇宙時代ですね。
いよいよ来ましたね。
またアメリカでもね、宇宙旅行は民間の時代だと。
はい、そうです
ね、 ね、もう2023年ですか。
はい、
いくらかかるんだってありますけどね。でも夢があっていいですね、
うん、
社長も行ってみたいですか。
いや行ってみたくない。
あ、そうですか。
あれあれあれ
あの狭いとこずっと長いの
広々とね、垂れと
中にねサウナとかあったりね飲むとこあったら行ってみる
じゃあだいぶこう開発されていろいろこうファーストクラスができたくらい。
そうそうそう。
いや、その頃を楽しみに、はい、待ってまいりたいと思います。
はい、
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部安田建設以上各社がお送りします。
想像を絶する始まりへ
行かせてください。3億3000万年前に。
それがこの宇宙のルールだ。
大川隆法制作総指揮宇宙の法黎明編10月12日全国ロードショー。
スランプ、惰性、退屈にさよなら。大川隆法、何もやる気が出ない人へ。お求めは全国の書店で。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設、
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
バイバイ、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え？ 0.02%？
そう！だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
天国に帰るために今からできること。大川隆法、あなたの知らない地獄の話、絶賛発売中。
小島一郎の
未来ビジョン。
さてこのコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
今世界の、ね、注目のところといたしまして、米中アメリカ中国の貿易戦争と言われているこの応酬が止まりません、まあ、アメリカでも第3弾の追加、関税の制裁が決めたというようなところもございますけれども、まあ、中国のでもさらに用意するとか言いながら、まあ、どうなるのかというところが見守られているところですけれども、まあ、今日、ゲストとして、この番組のスポンサーであります安田建設の安田社長にお越しいただいておりますが、この米中の貿易戦争のところなんかはどのようにご覧になっていますか。
あれはね、安全保障なんですよ実は、はい、要するにね、20年間ぐらい、まあ、アメリカもですね、最初は日本をあれですよね、バブル崩壊させて日本をやっつけましたよね。だから20年間ずっと、当時で世界の GDP の 15% ぐらいだった、今はもう 5. 何パーだからね、3分の1ですよ。それこの20年間で中国は GDP17 倍、アメリカでも 2.5 とか3倍とか、そうすると日本の官僚とか政治家は人口が減ってるからとかね、いやもう欲しいものをもう日本人はもうないんだよと、そんないいもの作ってないからというけど、ある大嘘で、フランスとかでも人口減ってるけど、それでもこの20年間で3倍ぐらい、GDP 増えてるんだよね、韓国もそれぐらい増えてるし、
日本だけですからね、
もう日本だけ
横ばいなのが、
横ばいなの、そうですよ、もうそれ衝撃ですよね、3分の1に減ってるんだから、だから、それと同じようにね、アメリカは中国に対して、中国は日本はまだ覇権を取って世界をいじめようという考え方全くないですけど、その時アメリカが、ね、見余っちゃったんですね。それで中国を相対的に日本を叩いて、そうするとどっかが浮かび上がるんですけど、それを世界の工場を中国に移したんだよね。
ジャパンパッシングとか言
われてるんですかね。そうですね。それでその最初はですね、みんなにこう生活を良くしたら考え方も改まってみんなと仲良くするだろうと思ってやったんだけど、とんでもない話で、中国共産党はですね、中華思想というのもありまして、とにかく喧嘩が強くて金を持ったら、普通だったらですね、こうみんなにこう日本の考え方というのは売り主買い主世間よしって散歩よしで調和型の考え方ですけど、向こうは喧嘩が強くて金も持っちゃったんだから、これ全部俺の子分にして思い通りにすると、で逆らったやつはもう全部叩き潰すと。で例えば最近でもそのためには弱いところから手をつけていくというので、ウイグルとかチベットとか内モンゴルね、ウイグルなんかはもう最低100万から300万人をさ全部収容所に入れて、あそこはイスラムですから、イスラム教ですから、そこに豚肉を食べさせるんだよね。それとウイグルの言葉使ったらもうそこでね、もう拷問したりするんですよ。もうひどいことしてるんですよ。
家族がね急に消えるって話ですからね。
そうですよ。で日本に来てる人のお母さんお父さんとかも全部ね入れられちゃってるんですよね。ウイグルのこっち日本に来てる人は約3000人ぐらいなんですけど、まあ何人か僕は何回も会ったことありますけど、電話してもね電話するなっていうか、そうしないと全部捕まっちゃうからということでね。それであとねひどいのにね、臓器をね取って売っちゃってるんですよね。それがウイグルの空港に行きますとですね、臓器専用のレーンがありましてですね、もうスッと行ってそこでもう1週間ぐらいで臓器を作ることができるんですよね。アメリカとかだったらもう何年も待たなきゃいけないじゃないですか。日本だったら日本ではまだ難しいのがあって、それでアメリカ行ってそれでも3年4年待たなきゃいけない、2週間できるんですよね。だからこういうことをやってるんですよ。だからもうヤクザがもうこのまま覇権を握った場合どうなるかということで、もうアメリカもねさすがにねもう気がついたんですね。やっと気がついたんですよ。やっと気がついて、このままだったら俺らを全部叩き潰されて、で中国によってこの世界が全部もう 大変なことになって気がついたんです。だからあれはあくまでも、ね、情の口でしょ。あれ
アメリカもね、この対中国制裁に関しては、うん、与党も野党も一致した意見だって言います
か、ね、そうですよ。トランプさんよりも議会の方のが はい、より強いんですよ。やっつけないともうえらいことになる
よ。もう一致してるんですよね。
あ、もう一致してますよ。
だからトランプだけが言ってるわけじゃない。
あ、そう、そうですよ。
だもうアメリカの本当にこの政界 の、うん、一致した意見になって
そうです。だからアメリカの方もね、親中派とかいっぱいいるんですけど、例えばキッシンジャーとかね、いっぱいいますけど、もう最近黙ってるよね。もう発言力なくなりましたよね。
だその熱い戦争になるくらいだったら経済のところで制裁をして、
そうです、そうです。
中国のところをしっかり向き合おうと。
それが本音なんですね。で、日本人はバカだからね、いや賢い人もいますけど、中国のね、ハニートラップとマネートラップにかかってるんですよ、みんな。それそこで中国の一帯一路の問題、スワップを3兆円しようとかね、それとあと工場をもっと作ろうとかね、もう全部引っかかってるんですよ、実は。だから世界の潮流からね、反対のことを日本はしようとしてるんで、もうバカだよね。
だからこの今 の、ね、アメリカのこう対中国の経済制裁のこの流れの中で、日本がじゃあどうするのかというのが今問われてるわけですよね。
そうですよ。だってドイツでさえね、ドイツもう中国もうバチバチの仲良かったらもうやめようって言ってますよね。それであと北京のね、ヨーロッパの大使館のうちね、9割以上の人がね、連名でもう中国はもうこんなおかしいから、もう一帯一路とかもやらないし、ふざけんなって、もう声明出してくれないしね。
で、ウイグルのね、やっぱり人権侵害、まあ、この倫理観のところで、やっぱ世界が今、気がつき始めた感じですかね。
そうです、そうです、本当そうです。だからもうこれね、トランプさんはね、本当に神が選んだ救世主だね。もうギリギリ間に合いそうな感じだね。
そうですね、
はい、だから日本も絶対にそれにいいことはついていけばいいんですよ。悪いことはついていっちゃいけない、はい、これはいいことだから、スワップとかやめて、もう中国にいるのどんどん、ね、帰ってきて、日本とか他の親日国家とかいろいろあるじゃないですか、ベトナムとかいろんなところに、ね、工場を変えてですね、やらないともう大変なことになると、僕はそう思っています。はい、
ありがとうございます。今こう世界も日本も注目していて、まあ、なかなか日本のマスコミでは言わないところをですね、今日は話していただきました。はい、まあ、後半ですね、また映画宇宙の方の話題の方に触れていくことになりますので、はい、音楽の方紹介いただきたいと思います。
はい、ガラッと変わりまして、今月12日日米同時公開となります映画宇宙の方黎明編のオリジナルサウンドトラックよりテーマ曲宇宙の方をお聴きください。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
映画宇宙の方黎明編のテーマ曲を聴いていただきました。なんかすごくどっしりとした、ね、スケール大きい な、ね、感じが伝わって来ましたでしょうか。ね、楽しみにしていただきたいですね。
ぜひ映画館で聞いていただきたいですね。本当にこの宇宙の方の壮大な、はい、まあ、世界観とスケールの中で、
はい、
改めてまで聞いていただきたい曲でございました。はい、大和さんね、はい、この映画宇宙の方黎明編、はい、ストーリーを語りたいと、
はい、あ、語りたい。じゃあサクッとですけれども、大学生になった、まあ、これ前回の宇宙の方の続きになるんですけれども、大学生になったレイ、アンナ、タイラ、ハル、エイスケって5人がですね、宇宙からの侵略者であるレプタリアン型宇宙人との戦いを繰り広げていたと。でそこにある時、タイラっていうね、その男の子が邪悪な宇宙人ダハールの罠にかかり消息を絶ってしまうんですね。そこでタイラを探すために3億3000万年前ですね、ここに、の地球にタイムジャンプしたレイは、新文明の創造を計画する地球神アルファや、アルファに免れたレプタリアンの女帝ザムザと出会う。そこに現れたダハールの狙いとは何かということで、 この辺のあたりをぜひとも皆さん見に行っていただきたいんですが、今のでなんとなくイメージ湧きましたでしょうか。
まあ分かんないでしょうね。
ですね。
分かったらすごいよ。
すごいですね。
見た人ですね。分かった人はね。ぜひなんだろうと思った方はですね。
はい。
まあ、見ていただきたいですね。
見ていただきたいと思います。はい。
この月刊幸福の科学も今開いてるんですけど、私たち宇宙人に会いました。
はい、会いました。
何人かのこう対談が載ってるんですけれども、結構ね接近遭遇してる人多いんですよね。うん。こんだけでもだって女子大生のベッドの上に2人のグレーが乗ってますよ。これすごいですね。
あ、乗ってますね。
乗っている。
あらま、見下ろしてるわ、うん、
見下ろしている。
あらあらあらあら。
またなんか UFO から光が降りてきてなんだろうなと思ったらベッドで寝てた。明らかになんか鼻の奥に違和感があるとか、ね、はあ。でこれ今ラジオでこうやって私申し上げてますけれども、結構UFO を見ましたとか、なんか夢だったような気がするけれども現実だった気もするけどこんなこと誰にも言えないみたいな感じで胸の奥底にしまってる人いっぱいいるんですよね。結構多いです。で番組でも以前紹介したことありますけれども、何年か前にですね神秘の方という映画を幸福の科学で作った時に全国で5000人からアンケートを取ったことがあるんですよ。でそうしましたら50人に1人だ、100人に2人の割合で接近遭遇をしてるんですよ。
2%?
宇宙人を見た。
あら、まあ、
宇宙人ですよ。
宇宙人を見た。
UFO 遠くで見たとかじゃないですか。
あらららららら、
クラスに1人ぐらいいるんです。
おお、そんな確率になりますよね。
はい。でみんな黙ってる。でそのアンケートを取った時にそんな話をしてたら、私もこんなことがあったってその広告会社の人が言い出して、で隣にいたもう一人の人が、俺そんなことお前から聞いてねえぞと話になりだして、だ黙ってるんですよ。だ全国の胸の奥底に誰にも言えずに黙っていた接近遭遇した皆さん、10月12日から皆さんの体験は異常体験ではなくなります。
そうですね。
あ、そうだったのかと思っていただけますよ。今ね例えばほら飛行機に乗ってるねパイロット、
はい、
しょっちゅう見るらしいですよね。
そうなんですよ。
ね、見るんですよ。だから日航のパイロットとかも見るとね、それ言うとね、左遷されちゃうんですよ、
うん、そうなんです。
全部
地上勤務になっちゃうんです
よね。空飛べなくなっちゃうんですってね。
そうなんです
、うん、そんなことあったら黙るじゃないですか。
本当ですね。
しょっちゅう見るらしいんですよ。
もうしょっちゅう見ますよ、
ね、
まあ、アメリカはもうそういうの全部分かってるから、うん、NASA とかちゃんとも認めて、うん、UFO の死骸だとかもあるし、うん、もう全部当たり前なんだよね、
はい、うん。日本はなんか全くそれが表に出てこないんだけども、実は多くの人々が見てる。だ UFO 見てる人なんかもっと多いんですよ、
うん、
数パーセント、まあ、10人に1人までは行ってなかったですけれども結構多いですね。だいます。
そうなんですね、まあ、実際こちらの方もね、
はい、
見たと。
まさに見てね。
ね、でも会社からね精神鑑定を受けさせられて地上勤務に回されたって。
ああ、そうそう。
だから言えないんですよ。
だから言えないですよ。
ね、
左遷されちゃう。
ね、左遷されるってことですね。
そんなに秘密にしとかなきゃいけない理由はあるのか。
そこが不思議。
宇宙協定結んでんのかなって逆に。
逆に思っちゃいますよね。
気になるぐらいですけれども。
はい。
だそういうところなんかもアメリカではかなりもうよく見るよ、よくあるよっていうね、
うん
う
ん、
いう当たり前になってるようなことが日本ではこうまだまだ水面下の状態、う
ん、だって宇宙人に誘拐された方専用のセラピーさんがセラピストさんがいらっしゃるっていうから、うん、
アメリカでね、
うん、
だよくある
よくある。
そうですよ。アメリカ大統領候補者なんかね公約でね宇宙のその事実をみんなに、うん、発表するっていう公表するっていう政策を出した候補者とかいるんですよ。
いましたね。
ああ、いるんですよ。
そうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそ
うそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう このフィクションかと思いきや、この UFO 情報、宇宙情報としては、まあ、最先端の情報が詰まっているのがこの映画宇宙の方、黎明編となっておりますので、
すごい、
ここから先はなかなかちょっと言えないなっていうところもあるので、楽しみにしていただきたいなというふうに思います、
はい、もう見るに限ります、ね、見てあの感想またね聞けたらいいなと思いますね。
そうですね、ぜひ感想もいただきたいですね、
う
ん、あと私実はあの遭遇してますなんて人いたら、
うん、ちょっとねお寄せいただきたいですね。
ぜひぜひ
お便りいただきたいと思います。
そうです、は
い、
ここではもうオープンですからね、
はい、
オープンすぎるだろう名前は隠して結構ですので、はいは
い、ニックネームでね、はい、ぜひお寄せください。
応募していただきたいと思います。
想像を絶する始まりへ
行かせてください。3億3000万年前に。
それがこの宇宙のルールだ。
大川隆法制作総指揮、宇宙の法黎明編、10月12日全国ロードショ
ー。もう死が怖くなくなる、人生を大切にしたくなる。大川隆法、あなたは死んだらどうなるか、絶賛発売中。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ、先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう、だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
悪夢、金縛り、ポルターガイスト、その真相とは。大川隆法心霊現象リーディング、幸福の科学出版。
神とつながる九つの秘義、大川隆法巫女学入門。今こそ心の浄化を。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、
あのプレゼントに行きたいところですけども、いきなり出てくるとびっくりする。宇宙人体験リーディング2、新種の宇宙人を調査する、
はい、
まあ、先ほどもですね、接近遭遇フォースカインドですね、
うん、
してる方が実はかなりいるという話しました、
はい、
この宇宙人体験リーディングも驚くべき、新種が続々と、うん、出ております、
はい、
でこれ何かと言いますと、こんなびっくりする体験が実はあったんですっていうのを、あの持ち寄ってしたらなんですけどもですね、
うん、
それを聞いた大川隆法総裁が、こう霊的にリーディングをすると、その時一体何が起きていたのかが分かってしまうと、はい、雨の日の窓にグレーがいたとかですね、また額に謎の触覚が出てきて、あのね、こう何ですかとかですね、うん、あの金縛りで不気味な触手が体に巻きついたりとか、またあのワームホールができたりとかで見えたりしたんですけど、一体何だったんでしょうかと。さあ、これ NASA も知らないと思われるような新しい宇宙人が出てきております、
はい、
まあ、そういう体験に満ち満ちた内容の書籍になっておりますので、プレゼントの紹介をお願いします。
はい、ただいま小島さんから紹介いただいた、あなたも遭遇するかもしれない宇宙人、その正体と目的とは、このような副題がついております。宇宙人体験リーディング2、紳士の宇宙人を調査する、こちらの本を2名の方に抽選でプレゼントさせていただきます。加えまして、いよいよあの10月の12日から公開になります映画宇宙の法黎明編、こちらのペアチケットを2名の方にこちらもプレゼントさせていただきます。本がいいかチケットがいいか、応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。締め切りは10月9日火曜日とさせていただきます。ぜひぜひたくさんの方のご応募お待ちしております。
それではこれからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしてまいります。
ポジティブジャパン、来週も
お楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設 以上各社がお送りしました。